おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
ヘリゲルさんのその後お話をしましょうかね。
はい、
ヘリゲルさんは5段か6段取るのかな、弓道の6年間の修行で、はい、それで、ドイツに、お帰りになります。
はい、
でこの方は1924年から1929年東北帝国大、今で言うと東北大ですね、そこで哲学の講師として教鞭を取り弓道を学び、その後はですねハイデルベルグからエアランゲン大学でカント、
はい、
カントの哲学の、哲学カント派哲学のトップ集団に属した人でありまして、続めて人生を語りますと1955年肺がんで亡くなられました。彼のプロフィールとかこの本には一行も書かれてないんでありますが、彼が日本で弓道を学びドイツに帰ってカント派の哲学を大学で教えるんでありますけど、それがちょうどナチスドイツの勃興期にあたっておりまして、
はい、
でそればかりか彼の老年晩年の方はと言いますと世界大戦に巻き込まれまして、ドイツも戦争に負けましたもんですから、もう日本同様惨憺たる老後を過ごしたということでありますね。ただ彼自身が惨憺たる人生だと嘆いたというのは記録としては残っておりません。彼はやっぱりマイペースで、時折やっぱりあの先生からいただいたあの弓を大事に抱きしめていたという姿をご婦人が目撃なさっていたという、こっからなんでありますがね、この人ね、このヘリゲルさんね、カナさん相当原稿を持ってたみたい、
うん、
カントについての哲学っていうのでもう本当膨大な哲学の本が書ける原稿を持ってた、
はい、
で東洋における武道とブッダの関係みたいなものも実は膨大に持ってたんですけど、亡くなられる直前全部火つけて燃やした、
残しちゃいけないってことですか。
そうです。
へ
ー、だからその中にはね、もう戦後のドイツ哲学の発展にものすごく寄与するような素晴らしい著作が実はもうあったんではないだろうかっていう無念がある人もいるんでありますね。
はい、
つまりこの人はやっぱりそれくらいあの師匠のことは、その自分の持っているものに関して残そうと努力してはいけません、ステータスにしてはいけません、段位をステータスにしてはいけません、シンボルにしてはいけません、記念として残してはいけません。あの例の彼があの大事にしてた師匠の弓ですが、これはあの肺にはしなかったらしいんですが、彼の住んでた家そのものが日本と同じです。自宅そのものが米軍に接収されまして、敗戦の惨めさっていうのは一緒だよね。
はい、
うん、奥さんがやっぱり相当何度も弓だけは返してほしいして、だいぶ米軍に交渉なさったらしいんだけど、
ね、じゃ今どうなってるか分かんないですね。
分かんないんです、分かんないです。でもそのことをヘリゲルが呪ったってことは一回もないんですって。ただ宿命として全部受け入れたんだって。あんだけ素晴らしい著作を全部原稿を焼いて無念があるんだけども、彼が元気が良かった頃に書いた講演集の下書きの弓と禅だけは出版されて、なんと世界中に翻訳されて日本の武道の案内本として今もどっかの書店にこっそり残ってるんですよ。つまり師が言ったように残そうと思わないものだけが残っていくっていう、この辺がね、なんかこう面白いですよね。であのヘリゲルの弓と禅っていうのは戦前にちょっとブームを呼ぶんですけど、だから戦後もブームが来るんですけども、菊と刀とかあの辺の本とこう比べられても非常に内容が深いという人もいるんです、
はい、
でこの本を有名にしたのがアップルの
スティーブ・ジョブズさん、
はい、そのことでまた注目を集めてまた 2015年日本で再販されて、
ああそうなんですね、ね、
今三枚おろしのまな板の上にあるわけ。
そういうことなんだ。
うん、1930年代半ばから2015年ですから、うん、でこの間ヘルゲルがこの本だけは読んでくれとか、この本は私の代表作だとか一言も言わないんですけど、日本で再版が決定したりしてるんですよ、
はい、
うん、彼が戦後のまあ混乱の中で、まあ、敗戦国ドイツで米軍から自宅までこう接収されまして、やがてまあその設置された部屋も返されて戻るんですけど、何一つ残ってなかったという、うん、でも永遠に残るというかな、そういう本なんですよ、
はい、
この辺がなんかちょいと面白いと思いません、ね、
はい、
武道のあのこう話にはちょこっと残ってるものの中でもね、また結構面白いものがあるんで、
はい、
明日はねちょっとヘルゲルから離れて、その辺の武道のエピソード、これねヘルゲルがものすごく好きだったらしいんですけども、そんな話題も取り上げてみたいと思います。この次また明日のまな板の上で。